それでは今日も最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日はルカの福音書9章28節から36節です。ルカの福音書9章28節から36節をお読みいたします。新改訳聖書3版でお読みいたします。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブ等を連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであった。栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに、雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると、弟子たちは恐ろしくなった。すると、雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たこのことを一切誰にも話さなかった。アーメン。今お読みしました聖書の箇所は、先週の続きです。主イエスが弟子たちにご自分の苦難、死、そして復活を予告され、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、そのようなものこそ誠の命を見出すのですと言われましたが、その時から8日ほど経って起こった出来事がここに記されています。そして先週もお話ししましたが、この主の受難の予告と今日のこの箇所の出来事は、イエス・キリストがどのようなお方であるのか、その本質が弟子たちに明らかにされるという意味で、この福音書の中での一つの山場だと言われるのです。ではそれはどのようなことであるのか、さらに詳しく見ていきたいと思います。最初に主イエスの変貌についてです。28節にはこうあります。イエスはペテロとヨハネとヤコブ等を連れて祈るために山に登られた。イエス様は12人の弟子のうちからこの3人だけを連れて山に登られました。それは彼らが弟子たちの中でもいわばリーダー格のものであり、これから起こる出来事の意味をしっかりと捉え理解し、後々 栄光の主を目撃した証人としてこのことを人々に伝える役目を果たしてくれるはずだと主が判断されたからです。この主イエスの変貌の記事はマタイまたマルコの福音書にも書かれていますが、ルカだけが祈るために山に登られたと記しています。しかし祈るためならわざわざ弟子たちを連れて行く必要はなかったでしょう。むしろ一人だけの方が御父との親しい交わりを気兼ねなく持つことができたはずです。ではなぜ弟子たちを連れて行ったのか。それはそのイエス様の祈りとはメシアであるご自身がどのようなものであるのか、それを弟子たちがもっとよく理解することができるように、そのような願い祈りであり、三人を傍らに置いてそれを父に願い求めた祈り求めた答えとして、そのご自身の変貌が父なる神によってもたらされた、だからそのように祈るために山に登られたとルカは記したのです。29節、祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。そのようにして主イエスが祈っておられたまさにその時、主イエスの変貌が起こりました。マタイによればその御顔もまた太陽のように輝いたとあります。つまり主イエスのその存在、体全体がもう目を開けて見ていられないほどのもうまばゆい圧倒的なその光を持って輝いたのです。神であられるキリストは受肉、つまり卑しい人間の姿をとってこの地上を歩まれました。しかしこの変貌の出来事はその人間の姿から一時的に本来の元の神の姿に戻られたということであり、弟子たちがその山で見た主イエスは受肉の前の神の性質に覆われた溢れた栄光の主イエスの姿であったのです。三人の弟子たちにとってその主イエスの変貌はもう腰が抜けるほどの驚くべき出来事であったと思いますが、30節にあるようにさらになんと旧約時代の偉大な人物であるモーセとエリアもそこにいて三人で何かを話し合っていたのです。このモーセはご存知のように神から律法を与えられ、この旧約聖書の最初の5つの書、最初の5巻を書き表した人物です。そしてその律法はモーセの律法、またその5巻はモーセ五書と呼ばれていました。つまりモーセは、このモーセは律法の代表者であるのです。一方エリアは BC850 年頃に活躍した預言者であり、終わりの日に 神の裁きがなされる前に再び民のところに使わされると旧約時代最後の預言者マラキによって預言されていた人物でした。つまりそのエリアは預言者の代表であるのです。さらにその二人はシナイ山に登って主の前に立ったという共通の体験を持っていました。特にモーセの場合にはまるでこの主エスの変貌の前触れのように予告編のようにその顔の肌が主の栄光を反映させて光り輝いたのです。ではその二人は主イエスと一体何を話し合っていたのでしょうか。31節にはイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのであると書かれています。このご最後とは何でしょうか。それは他でもない主イエスの十字架上の死のことです。しかしそれだけではありません。ここで最後と訳されているギリシャ語はエクソドスという言葉です。旧約聖書の中の出エジプト記のことを英語でエクソダスと言いますが、このエクソドスというギリシャ語にはもともと脱出という意味があるのです。それがこの地上この世から出ていく、つまり死ぬという意味にもなって、ここではご最後と訳されているのです。しかしその本来の脱出という意味で捉えれば、この31節はイエスがエルサレムで成し遂げようとしておられる脱出について一緒に話していたと理解することもできます。ではその脱出とはどこからの脱出でしょうか。誰の脱出でしょうか。それは私たちの脱出です。罪の刑罰の牢獄からの脱出です。受肉前の神の姿に戻られたメシアはこのあと再び人の姿を取り、山を下り、栄光の姿を捨て、エルサレムで十字架にかかるのです。そこで血を流し、命を代価として支払い、罪の奴隷となっている私たちを買い戻す、贖い出すのです。主イエスがモーセとエリアと話し合っていたのは、そのご自身の十字架と復活による人類の救済についてであったのです。私たちを罪から解放し、悪魔の支配から脱出させる偉大なその救いの御業についてであったのです。では次にその主イエスの変貌に対する弟子たちの反応について見ていきたいと思います。 モーセとエリアの2人はそのようにして主イエスと話し合っていましたが、しばらくするとイエスから別れて、そこから離れていこうとしました。とその時ペテロは突然突拍子もないことを主イエスに提案したのです。33節、先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ルカはそのペテロの言葉の後に、ペテロは何を言うべきかを知らなかったのであると記しています。またそのところを新改訳2017では、ペテロは自分の言っていることが分かっていなかったと訳しています。自分でも意味が分からないトンチンカンなことをペテロは口走ったというのです。ペテロはまたやらかしてしまいました。ではなぜ彼はそんなことを急に言い出したのでしょうか。幕屋とは天幕であり、掘っ立て小屋のような急ごしらえの住まいです。おそらくペテロは栄光に満ちた三人が見えなくなりそうになったときに、ずっとそこにとどまっていてほしい、行かないでほしい、そして自分たちもこの素晴らしい山の上にずっととどまっていたい、山を降りていって問題がいっぱいのあの現実の世界に戻りたくない。彼はおそらくそう願っていたのです。しかしそれは神様の御心ではありませんでした。34節前半、彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。ペテロがまだ話し終えないうちに、栄光の姿の三人は雲で包まれて完全に見えなくなりました。これ以上余計なことをしゃべるなというかのように、彼の発言は途中で神によって遮られてしまい、その突拍子もない提案は却下されてしまったのです。そして34節後半、彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなったのです。ふと我に返った3人の弟子たちは、神の聖なる臨在に触れ、超自然的な出来事に遭遇した自分たちのこの身がこの後一体どうなってしまうのかとにわかに不安を覚えました。またその時主イエスの姿も自分たちの主の姿も雲に包まれて見えなくなってしまった。自分たちはここに取り残されてしまったと感じて、そのように、二重の意味で不安になり恐ろしくなったのです。するとその時雲の中から声がしました。35節、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい。それは紛れもなく神がペテロ ヨハネ、ヤコブの3人の弟子たちに対して語られた、命じられた言葉でした。では次に、この彼の言うことを聞きなさいという言葉から教えられる5つのことについて、いつもは3つなんですけども、今日は5つのことについて分かち合いたいと思います。前のスクリーンにもそのアウトラインを投影しますので、必要であればメモしてください。教えられることの第一、それはキリストの言葉によって私たちの恐れは平安に変えられるということです。三人の弟子たちは、主イエスがモーセとエリアと一緒に雲に覆われて見えなくなってしまうと、自分たちがもう置き去りにされたと感じて恐れを抱きました。そんな彼らに対して神は、彼の言うことを聞きなさいと言われたのです。それは、主イエスはいなくなってはいない、あなた方は見捨てられたわけではない、だから心配しなくてもいいよという意味であると同時に、もしも今後主イエスがいなくなるとしても、彼の言葉をいつも思い出しなさい、その言葉にとどまり続けなさい、そうすればどんなことがあってもあなた方は平安の中を歩むことができるという神の励ましと約束の言葉でもあったのです。そしてそのことを裏付けるかのように、その声がしたとき、36節、シエスは弟子たちの前に再び姿を現されたのです。ヨハネの福音書14章26節27節にはこうあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。彼の言うことを聞きなさい。教えられることの第二、それはイエス・キリストこそ律法と預言者、すなわち旧約聖書を成就するお方であるということです。モーセとエリアは、自分たちの役目はキリストに引き継いだとして、キリストに助けを渡して、その山から、三人での話し合いの場から姿を消したのです。彼の言うことを聞きなさい。モーセの言うことではなく、エリアの言うことでもなく、これからは彼らから引き継いだキリストの言うことを聞きなさい と神は言われたのです。しかしそれはこの旧約聖書、そしてそこに書かれている律法と預言の言葉がもう廃棄された、無意味なものになってしまったということではありません。そうではなく、キリストの言葉、キリストの教えの中にそれらが完全に取り込まれたということなのです。主イエスはこう言われました。マタイの福音書5章17節、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。彼の言うことを聞きなさい。教えられることの第3、それはキリストの言葉は神の御心をすべて表しているということです。イエス・キリストは父なる神から使わされた全権大使、神の代弁者であって、その言葉には教えには神の御旨が完全に表されている、反映されているのです。神は言われました。これは私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。私たちキリスト者にとって、この日本の言語に対する強い思いではないと思いますが、ご承知のように今の平成に代わる新しい言語がいよいよ明日の11時半に菅官房長官によって発表されます。今の時代らしく、インターネットでもテレビがないところでもそれをリアルタイムに見ることができるように、知ることができるようにと配信がなされるそうです。その官房長官はまさに代弁者、スポークスパーソンであって、首相に成り代わって政府の公式見解を述べる、その役目を果たすのです。ヘブル人への手紙1章3節にはこのようにあります。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。彼の言うことを聞きなさい。教えられることの第4、それはキリストの言葉を聞くとはその言葉に従うことであるということです。母親が子供に対してお母さんの言うことを聞きなさいというとき、例えば一人で公園に行っちゃダメよと教えるとき、それはお母さんの言うことに従いなさいということであって、単に言うことに耳を止めなさいということではないのです。もし子供がお母さんの言うことは聞いた、でも遊びたいから僕は公園に行くと言って行ってしまったら、それは明らかに間違って いるのです。ヤコブの手紙1章22節にはこのように書かれています。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。彼の言うことを聞きなさい。教えられることの第五、それは私たちはキリストの大使、全権大使としてキリストの言葉を、福音を人々に述べ伝えるものとされているということです。パウロはローマ人への手紙10章14節でこのように言っています。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。すべてのものがキリストの言うことに聞き従う、キリストの言葉を守り行う、それが神様の御心なのです。神が私たちに求めておられることなのです。そしてそこにこそ平安があり、命があり、神の豊かな祝福があるのです。弟子たちに現れた光り輝く栄光のキリスト、雲の中から語られた彼の言うことを聞きなさいという神の言葉は、キリストに、メシアに信頼するならば大丈夫、キリストの言葉に聞き従えば決して間違いはない、そのような神からの明確なメッセージなのです。この世はさまざまな雑音に満ちています。多くの情報が洪水のように流れています、溢れています。しかしその中にあって、それらから離れ、静まり、キリストの言葉をしっかりと聞き、その言葉に従っていく、キリストに信頼して歩み続ける、そのようなものでありたいと心から願うのです。一曲ワーシップリードチームに賛美を導いていただき、その後ともに祈りの声を主の前に上げていきたいと思います。